改めておはようございます。イザヤの58章と59章、神は私たちに対して、もちろんここではイスラエルに対して、私たちに対してもたくさんの祝福を用意してくださっています。もちろんそのイエス・キリストという方をまず最初に与えてくださったので、もうこれ以上のものはないんですけども、でもイエス・キリストに加えて、私たちがこの地上で実を結んで、つまり愛するということをして、その愛が残っていくためにだったら何でも必要なものを与えると、それをまとめて一言で言うと祝福になるんですけど、そのために一番の祝福であるイエス・キリストを与え、聖霊をすでに与えてくださいました。でもその後も神に従うこととか、その愛することをその続けていくには力が必要です。助けが必要です。愛もないので愛が必要です。忍耐も必要です。いろんなものが必要です。タイミングも必要だったり、お金もその時には必要であったり、物が必要だったりするかもしれません。でもその一つ一つを神が与えると約束しておられます。何でもだから。でもその神が与えてくださる祝福を受け取るためには、自分の方でも神に応答する必要があります。なので今日のこの58章と59章を通して、じゃあその神が私たちに与えると言ってくださることを、そのどのようにして受け取るのか、そのことを学んでいけると思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの学びの時をあなたが祝福してください。ここにいる一人一人の理解をあなたが助けてください。頭でも理解することができて、頭で理解するだけじゃなくて、本当にその心の深いところで、腹の深いところで理解して、自分の毎日の生活で思い起こしたり、ああそういえばこうやってその学んだから、じゃあこのように実際にやってみようっていう、そういうそこまでの理解が与えられるように、印象深く私たちに刻まれますように、今日学ぶことが私たちを助けてください。御言葉を分かっちゃう私に、今日もあなたが力を与えてください。あなたの助けと知恵が必要ですから、どうぞ私をお助けください。そしてこの箇所を通して、あなたが言おうとしておられることを、伝えようとしておられることを大胆に語ることができますように、私を導いてください。お願いします。今日もあなたに会って期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。58章、まずは1節。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ。私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ。この1節で神が預言者に対して言ってますね。イスラエルの罪を告げなさいと、精一杯の大きな声を出して、角笛がポーンって鳴り響くように大きな声で叫びなさいと。イスラエルに自分たちの罪を告げなさいと。つまりそのイスラエルは自分に罪がないと思ってたんですよ。自分の罪に気がついてないんですよ。だから誰かが大声でそのことを伝える必要があるんですよ。なので叫びなさいと言ってます。でむしろイスラエルは罪を犯してないというどころか、自分たちは神を必死に求めているのに、神は私のことを無視しておられるというふうに思ってたわけです。それが2節3節に書いてあります。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる。義を行い、神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。何が間違ってるんですかね。イスラエルの何が間違っていて、何が罪で、神は彼らに対してその罪を、彼の罪を明らかにして、彼の罪を叫びなさいというふうに言ってるんでしょうか。イスラエルの民も分かってないんですよ。3節。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのに、どうしてそれを認めてくださらないのですか。何が悪いのか分からないんですよ。で、彼らの行いは申し分のないように見えます。だって神を求めてるし、神に願って祈ってるし、神立法を守り行っているし、そして神に近づくことを望んでるんですよ。でも神の目にはこのイスラエルは罪にまみれてるんですよ。第一サムエルの16章の7節、間には出ないですけど、メモ取ってる方のために。第一サムエルの16章の7節。サムエルはこう言ってますよ。神は、ごめんなさい、人は上辺を見るんだけども、 神はその心を見るって。で、上辺だけを見てみると、神を求めているようで、祈っているようで、その律法を正しいことを守り行っているようで、神をもっと知ることを、神に近づくことを望んでいるように見えるイスラエルだけども、その内側というのは罪にまみれているということです。3節の後半から5節までお読みします。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。で、イスラエルはその神を求めてその断食までしていたんだけども、彼らがその行っていたその断食っていうのはどういうものなのかというと、結局その自分の好むことをするための断食の日なんですよ。そして労働者を圧迫する、圧迫するというふうに私のこの訳では訳されてますけど、新しい訳だと追い立てるっていうふうになってるし、またその英語の訳を見てみると、食い物にするっていうふうに訳されています。結局その自分は断食して神の前にその身を低くして宗教っぽいことをやってるんですよ。別に断食すべてが悪いわけじゃないんですけど、そうやって一生懸命私はやってますと。でも一方あんたはその自分の私腹を肥やすために、お金をその稼ぐために働きに出ていくのかって、何やってんだお前はっていうふうな視線ですよ。自分は神に対してその一生懸命、あなたは違う。聖書のどこを開いても仕事するなと書いてないですよ。むしろ汗水その流して働きなさいと言ってますよ。与えられたその仕事に感謝して、で主に使えるように自分がその雇われているんだったら、その雇っている人に対して、会社に対して、その団体に対して汗水垂らしてその働きなさいって。なのにその働いている人たちを食い物にするんですよ。まあ、そんなことを一生懸命働かないで、むしろその神に思いを巡らせていた方がいいじゃないかとか、嘘つけって話ですよ。お金もらってるんだったら働きなさいということです。断食彼らがしてるのはなぜかというと、争いと喧嘩のためだって。その自己実現がしたいんですよ。認められたいんですよ、自分が。で、神にどうこうじゃないんですよ。じゃなくて自分がその一生懸命やってるということをその認めてもらいたくて、その断食をしてるんですよ。だからそうなってると、来ると、その労働者を圧迫するって、食い物にしたり追い立てたりするとどうなるかっていうと、争いが生まれるんですよ。私はやってる、お前はやってない、いやいや、お前はしない、俺はやるみたいな。で、争いが生まれるんですよ。喧嘩になるんですよ。で、不法に拳を打つけるって、法というのは愛することですから、不法っていうのは愛がないということです。で、拳を打ちつけるっていうことは、結局その愛するっていうことをなしに、人の欠点とか人の弱さとかっていうのを攻撃するんですよ。あなたこれができてない、あれもやってない。で、そうやってその本来は相手が弱いところやできてないところを指摘するのは全然問題ないです。イエス・キリストも思いっきり指摘してます。パウロも思いっきり指摘してます。でもそこにはその愛があるんですよ。相手がその悪いことに気がついて、そしてそこから悔い改めて良い行いをすることができるようにという、その愛という動機があるんですよ。良くなってほしいんですよ。だから責めたり、だからその罪間違っていることを明らかにしたりするんだけど、彼らは自分は断食してて、お前たちはやってないということを、その愛もなく攻撃するんですよ。自分の正しさをアピールして、私は信仰深い人ということをその言いたいだけなんですよ。そう思われたいんですよ。自分が求めるものを得るための断食なんですよ。で、本来断食っていうのはそのご飯食べないってことなんですけど、で、なんでご飯を食べないかっていうと、その人間の抑えられない欲の中にその食欲っていうのはあります。必ず全員が持ってる欲っていうのは、だって体をメンテナンスしないといけないから、栄養を得ないといけないから、その食べる欲、食欲は必ず誰にもあります。それが悪いわけじゃ全然ないです。でもイエス・キリストがその40日間断食したように、その断食もその旧約聖書にも書いてあるんですけど、その居場所があるんですよ。 それ何のためかというと、どの食事を食べるか、どの食事を用意するか、何にしよう、あれにしようというふうに、そうやってその食べ、おいしいとかおいしくないとか、そういうことを、その時間がもったいないんですよ。それは一旦脇に置いて、その食べるものどうしようかな、何作ろうかな、そういうのを全部脇に置いて、で、この時間を神に向かうんですよ。で、その神に向かって何をするかというと、私断食して、欲しいものがあります。ランボルギーニが欲しいんです。俺のランボルギーニ欲しい。だから、ください、ください、しよう、くださいって。ご飯も食べないで私はあなたにお願いします。くださいって。断食はそんなためのものじゃないんですよ。神が私たちに何を願っておられるのかを知りたいから断食するんですよ。ご飯食べないでもいいから、そのぐちゃぐちゃ考えることをやめて、あなたが私に何を願っているのかを教えてくださいというのが断食する動機ですよ。神が私の罪を許すって。全部その過去のその失敗も、これからの失敗も、今の失敗も全部許してくださるって。でも私には確信がないっていう時があります。その時にはその断食する価値はあります。食事を絶って、大体3日か4日ぐらい経たないと、そのずっとお腹空いたっていうことが続くって言われています。5日とか6日とか1週間とかになってくると、もう食べたいって思わなくなるって。で、そこが一番おいしいところですよ。その時間を神に向かうんで使えるんですよ。でも40日過ぎてくると、またもう一回お腹が空き始めるんですって。私40日も断食したことがないんですけど。で、その40日過ぎると、イエス・キリストはその40日40夜断食をした後に空腹を覚えられたって書いてありますよ。だから40日過ぎると、今度はもう一回お腹空き始めるんですよ。で、なぜお腹空き始めるかっていうと、今度は肉体がもうこれ以上食べないと死にますよっていうサインですよ。で、その時に食べなかったら死ぬんですよ。だから、その食欲を抑えてでも、食べないということを選択してでも、神が言っておられることを知りたいんですよ。神が私に約束した、あなたのことを許すと、イエス・キリストにあって許すといったことを受け取りたいがために断食するということは有益ですよ。でも、この時代の、またイエス・キリストが生きてた時のパリサイ人っていうのは、自分の正しさを、自分はその宗教に熱い、自分はその神の前に正しいんだということをアピールするために断食をして、顔をやつれさせて、おお、お腹空いた、お腹空いたって言って回るんですよ。つくらい顔して、灰かぶって、荒布着て、うわー、うわーって。苦しい苦しい苦しいって言うんですよ。なんでかっていうと、遠くから見て、あの人断食してる今みたいな、超苦しそうって、そんなことしてまで神に従おうとしてる、すっげえって、そう思われたいんですよ。だから彼らは断食をしてたんですよ。そこには平安もないし、愛もないんですよ。神は、そんなのが私の好む断食なのかって。断食は何かを得るために一生懸命その願うための手段ではないんですよ。むしろ神の御心を知ったり、神が願っておられることを、また約束しておられることをしっかりと握るためのものなんですよ。より神との親しい関係、深い関係を得るためのものが断食というその手段なんですよ。でも彼らは自分の自己アピールするためのもの、相手よりも自分が正しいということを主張するためのものにしてしまったんですよ。だから、その見た目には神を求めているように、また神の道を知ることを望んでいるように、正しいことを行っているように、正しい裁きを神に求めているように見えるんだけど、その内側っていうのは、神が見ておられるところっていうのは汚いんですよ。だから、イスラエルが断食して何を祈っても、何を求めたとしても、彼らの声は神に届かないんですよ。行いだけで、外側の中身がないからですよ。私もそういうことをたくさんやりました。上辺だけの祈り、食事の祈りも上辺だけ、感謝なんかないんですよ。ご飯食べて、あ、ご飯食べちゃった、祈ってないとかつって。その形をしなかったから、なんか違和感があるんですよ。でも、その形があるからといって、そこに感謝がなければ、その祈りは死んだものですよ。私がその小さい時もずっとそうでしたけども、20年ぐらい続けた教会に行き続けるってことも意味ないですよ。習慣であったり、その思いが伴わないから。でも本当にありがたいことに、イエス・キリストのことを知って、自分の罪が示されて、あ、この罪をイエス・キリストが負ってくださってるのかって、でそれが分かっていくにつれて意味を成してきたんですよ。だから今までその何の気持ちも思いも 伴わずに教会に来てたことが急に意味があるよ、意味のあるものになったんですよ。ああ、生き続けててよかったって思うんですよ。でもずっと私がイエス・キリストに出会わないでずっと教会に来てたとしても、その救われてないから意味ないんですよ。本当に神は恵み深いですよ。そうやって上辺だけの私を神は見ておられたにもかかわらず、私のことを捨てなかったんですよ。私のことを憐れんでくださったんですよ。6節と7節。じゃあどういう断食を神は願っておられるのか、望んでおられるのか。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々に家を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。神が望む断食というのは、なんかご飯食べないで一生懸命なんかするとかじゃないんですよ。神が好む断食をすると、神との関係がもちろん良好になります。でもそのために何をしなさいというふうに書いてあるかというと、今読んだ6節と7節では、私のその周りの人たちとの関係を良好にするということですよ。良くするということですよ。だ結局、神の命令であるあなた方のその隣人をあなた方自身のように愛しなさいという、その愛するという神の命令に従うことになるんですよ。だ神に従うと、神とのその関係は良くなりますよ。神との関係が良くなって、神のその命令に従おうとすると、人との関係も良くなるんですよ。だから、その自分がこの、自分を自己アピールするための宗教活動っていうのをやめて、自分をアピールするための働きをやめて、で、不法に愛のないまま相手をその叩いたりすることをやめて、攻撃することをやめて、本当にその愛し始めるんですよ。それが神が好む断食だって。自分の得意な分野に、そこだけに王座をその作って、そこに座って、その分野において不得意な人をバカにしたり、その抑圧したりするんであれば、今すぐやめなさいって。人に対してパリサイ人になること、つまり批判的とか、すぐに裁いてしまうとか、それをやめなさいって、聖霊の力によって。そして弱い立場の人々を助けなさいって、飢えた者にはパンを分け与え、家のない貧しい人々には家に入れるし、また裸の人には着せて、肉親、必要を覚えている肉親の世話をしなさいって。でもうちょっとこのことに関して見ていきたいんですけど、マタイの25章32節から40節、めちゃくちゃ長いです。イエス・キリストはもう一度この地上に戻ってくるということを弟子たちの前で伝えました。その文脈の中でイエス・キリストはこのことを話しました。マタイの25章の32節から。そしてすべての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。それから王は、イエス・キリストは、右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は、イエス・キリストは彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私たちの兄弟のうちたち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。私の職場や家庭や学校での人に対する態度に気をつける必要があります。自分には憐れみを求めるんですよ。神様、助けてくださいって、私のことを憐れんでくださいって、何か間違いを犯したときにお許しくださいって、私をかわいそうに思って、できない私をかわいそうに思って、できるように力を、必要なものを与えてくださいって、自分には憐れみを求めるんだけど、 自分よりも立場の弱い人たちを憐れまないで、それどころか批判したり蔑んだりするんですよ。こいつ何もできねえって、バカじゃねえのって。そういう態度に気をつける必要がありますよ。特に教会でも、自分が得意な分野で人を見下さないように気をつける必要があります。自分がよく知っているところで人を見下したりバカにしないようにすることを気をつける必要、そうならないように気をつける必要があります。むしろ最も小さいもの、最も小さいってアホらしいって、取るに足らないって、無に等しいって、そうやって思われる人、そう見られてしまう人にこちらから手を差し伸べる必要があるって。批判したりバカにするんじゃなくて、知ってるんだったら教えてあげるんですよ。力があるんだったら助けるんですよ。それが好ましい断食だって。私たちが好ましい断食をするときにイエス・キリストは覚えておられるんですよ。イエス・キリストの前に私たちが最終的に立つときに、羊を右に、ヤギを左に分けるときに、私たちにこれをやってくれてありがとうねって言ってくれるんですよ。これ続きを後で読んでみてください。41節からヤギに対して言われてますよ。左側にいる人たちに対して、あなた方はこれをやらなかったって。だ、本当に神は弱い立場にある人たち、力のない人たち、その人たちのことをそのケアすること、世話すること、養うことにものすごく興味があるし、関心があるし、ものすごいその厳密な基準を持っておられますよ。私たちが何か得手な部分があるということは、神から与えられている祝福です、賜物です、プレゼントです。自分が努力して得たこともそれも含めてそうです。努力できたのも、その力が与えられるのも、神から与えられたプレゼントだからです。私たちが何か得手な部分、得意な部分、力が与えられている、ものが与えられているということは、なぜかというと、私の周りの人たちでそれを必要としている人たちに分け与えるためです。それが神が願っておられる、神が望む断食です。40日間その断食して神の前にその低くなって助けてくださいっていうのと同じぐらい神は喜ぶんですよ。この行いを、心が伴うんであればですけど、っていうか心が伴わないとこんなことできないですよ。むしろこんな心私にはないんですよ。だから神が与えてくださるんですよ。神の前に低くなるときに、神との関係を良好にしようとするときに、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという、この神の一番大切だって言った、神を愛することと人を愛するというこの大切だと言った戒めが私に迫ってくるんですよ。それに向き合って神に助けてくださいと言いながら、だって見下したいじゃないですか。たいっていうか見下しちゃうんですよ。誘惑に常に駆られるんですよ。だって少しでも自分ができているとか、少しでも自分が上っていうことっていうのは、自分の肉にとってめちゃくちゃ気持ちいいからです。自分ができているって、それが思う、自分は分かっているって思うことは肉は喜ぶんですよ。こいつよりも分かってる、こいつよりもできるって、だから私は大丈夫って。でもそれはその自分のためにやった、そのパリサイ人とか、この時のこの当時のイスラエルの人たちと同じなんですよ。自分の正しさを、自分の力を証明したいがために、自分の本来弱い人、助けないといけない人たちをディスるんですよ。蔑むんですよ。バカにするんですよ。そういうその自分のなんていうのかな、この立場の立たせ方ということを神はめちゃくちゃ嫌うんですよ。めちゃくちゃ。もしそれでいいんだったら、イエス・キリストは私のことなんか無視してますよ。どんだけできる人だと思ってるんですかって話ですよ。イエス・キリストがどんだけできて、どんだけ知ってて、能力から何から全部あるんですよ。その方がご自分の命を犠牲にしてまで、こんなどうしようもないキリストのその基準からその比べたら、この木の字の横棒にもならないような私を、命をかけて憐れんでくださって、私が大丈夫になるようにその道を与えてくださったんですよ。それが神の好む断食ですよ。神が好む行いですよ。そうしたら、8節と9節の前半、その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。 で、そうしたら暁のように私の光が内側からイエス・キリストの光が輝き出るんですよ。そこに癒しがあるんですよ。肉体的な癒しも与えられるでしょうし、また霊的なその私の魂が癒されていくんですよ。私の周りの人たちの魂が癒されていくんですよ。そしてその義となってそれが輝き出るって正しさが、また主の栄光が私を通して表されていくんですよ。私たちがイエス・キリストの皆を信じて互いに愛し合うときに、神は栄光をお受けになるというふうに、イエス・キリストはおっしゃいました。ヨハネの15章の8節あたりです。すいません、ちゃんと覚えてなくて。そして私たちがその時に神を呼ぶと、神が答えてくださるんですよ。その時に私たちがやめるべきこと3つ、そのために私たちがすべきこと2つ、それがこの後書かれています。9節の後半、もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。やめるべきこと3つは、まず、やることですけど、その首輝きを除きなさいって。人に首輝きを貸せることをやめなさいって。首輝きっていうのは、そのイエス・キリストも私の首輝きを追いなさいって言ってますけど、その私の基準を、私の正しさの基準を、その人に乗っけるってことですよ。俺が歩むように、お前も歩めって。俺が考えるように考えれって。俺が立法だって。俺が決めるって。で、お前は俺と一緒に歩けって。で、そういう首輝きを追わせることをやめなさいって。人を抑圧するのをやめなさいって。人に自分の首輝きを追わせるなって。裁くなって。批判するなって。自分の首輝きに合わないからって言って。そもそも自分の首輝きを人に追わせたところで、その人を救うことできないですよ。自分の首輝きをその人に追わせたところで、物事が全てうまくいくわけがないですよ、全ては。私たちは、もちろんその世の中的なその正しいこととか、言われていることとか、すべきことはありますけども、その根本的なものというのは、私たちがイエス・キリストの首輝きを追っているから、私たちの心に平安が来るんですよね。神のイエス・キリストの首輝きは追いやすくて、その荷は軽いからですよ。イエス・キリストの首輝きを追うから、まっすぐに真理を歩むことができるんですよ。私たちが何も知ってなくても、どんな力がなかったとしても、この地上で喜んでいて、幸せに平安で生きれるのは、イエス・キリストの首輝きを追って、荷が軽くて、イエス・キリストと共にまっすぐ歩むことができるからですよ。何か知ってるからじゃないし、何かできるからじゃないんですよ。そんなんだったら大変ですよ。みんな一から学ばないといけないし、みんなその筋トレから始めないといけなかったりするんですよ。大変じゃないですか。そんな。でも私たちが知ってないといけない、もう本当にその握ってないといけないものっていうのは、イエス・キリストの首輝きを追って、イエス・キリストから学ぶことで、私がどんなんであっても、他の周りの人たちがどんなんであっても、何が分かってなくても、何ができてなくても、そこに救いがあるということですよ。それが私たちのベースになければ、自分の首輝きを追わせることになります、人に。そして後ろ指を指さないって、本人のいないところでその人の文句言ったりバカにしたりしない。そのことやめなさいって。久米島は小さいのですぐに噂が回ります。拡大スピーカーが拡大スピーカーを呼んで、もうどんどんどんどん大きくなっていきます、話が。それがまた面白い。楽しい。どこの誰がどこに住んでて、その人がどんなことを言ってどんなことをやった、楽しい。肉には楽しいんですよ。でもやるなって言ってるんですよ。ただし、人に文句言いたい思いとか、そのなんでよっていう思いっていうのは絶対に湧いてきます。自分が正しく神に生きようとすれば、歩もうとすればするほど、なんでやねんっていうのが出てきます。それをそのこの煙が出ないようにずっと煙突に蓋してたら病気になります。だからこれをみんな面白おかしく言うんですよ。でもそこには解決がないし、神はやるなって言ってるんですよ。じゃあどうするかっていうと、その煙突をずっと蓋しておいて、神の前に持ってって全部開くんですよ。天皇お父さん、私は怒ってます。こいつこんなこと言い寄ります。何やってんすかこの人はって。 神に対しては文句ぶつけて OK です。でも私を助けてくださいという文句です。文句を言った後に、私がこの人を許して、この人の弱いところに私が使えることができますようにというための祈りです。神の前に愚痴って終わりじゃないです。またそうやってその神の前に助けてくださいというために、自分ではちょっとどうしようもないというその気持ちというか、その状態になる時があるので、本当にその信仰的に信頼できる人に話をして一緒に祈ってもらうということは絶対に必要です。これしなかったら他の人のところに持っていかないと自分がその爆発しちゃうから、この後ろ指を指したり、その次のつまらないおしゃべりというのが出てくるんですよ。神の前に持っていかないからですよ。人に持っていくんじゃなくて神に持っていくんであれば大丈夫です。だからそうやって神に持っていくという意味でやめるべきだって。人に首輝きを負わせることも、後ろ指を指さないことも、つまらないおしゃべりを覗くことも、ちなみにこれら全部罪なんですよ。人に首輝きを負わせる、人を裁いたり批判的になったりすること、抑圧すること、俺が言ってる通りにやれよって、そうやってその人を抑圧することは罪なんです。後ろ指を指すことは罪なんですよ。つまらないおしゃべりは罪なんですよ。だからそれを覗きなさいって。だってそれを覗くから、だから神は聞いてくださるんですよ。次の59章の一節を見てみると、その主の御手が短くて救えないのではないって、その耳が遠くて聞こえないのではなくて、あなた方の咎があなた方の神との仕切りとなって、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしているって。だからこれを除くと神は聞いてくださるわけだから、これは罪なんですよ、神の前に。逆にすべきことは、飢えた者に心を配りなさいって。飢えた人にじゃあ食べさせようって、でそれでじゃあ希望のキッチンをやろうとかって言って、教会全体でじゃあ、 あのご飯作りましょうみたいな、そんな話じゃないんですよ。まず心を配りなさいって、食物食べ物を配る前に心を配れって。で思いがないのに行いだけやったとしても何の意味もないんですよ。教会素晴らしいねって、こんな素晴らしい事業をしてるとか、素晴らしいボランティアをしてる、素晴らしい奉仕活動をしてる、そのためにやらないんですよ。神に対して本当にその心を配るんですよ。この貧しい人たちがいますって、飢えてる人たちがいますって、弱い人たちがいますって、ちょっと助けてくださいって。一緒に祈るんですよ。そしたらもしかしたら神が私たちにスープキッチンをしたりとか、そういうその、貧しい人たちに食料支援をしたりするような扉を開いてくれるかもしれないし、そのような道を備えてくださるかもしれないですよ。でもそんな心を配ることなしにいきなりじゃあ何かやりましょうというのは、動機が伴わないので、神は、臭いなっていうふうに言いますよ。それは私の好む断食ではないって。もしそうやって後ろ指を指さないで、つまらないおしゃべりをやめて、くびきを除いて、飢えた人に心を配って、悩む者の願いを満足させるなら、悩む者の、願いを満足させるというのは、私が頑張ってその人がの言う通りになるとか、私がジーニーになるわけじゃないんですよ、魔法のランプの。私は誰の願いも叶えることはできません。ドラえもんじゃないし、ドラえもんがいても満足させられないものはあります。それを悩む者の願いを、苦しい思いとか痛い思いとかを満足させることのできる方はイエス・キリストだけですよ。だからその人のためにその取りなして祈ったりするんですよ。その人にイエス・キリストのことを伝えたりするんですよ。そうやって悩む者の願いを満足させる。そうしたら11節から12節、主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを作ろうもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう。光り輝いて導かれて満足していて、良い香りを放ち、乾くことのない生産的で癒しや回復を伴う人生を歩むことができるんですよ。神との関係が良好になっていけばいくほど。13節と14節、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の誠実に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日とし、主の誠実を流行る日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。 私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う。主の御口が語られたからである。イエス・キリストを信じる者たち、新約に生きる人たちというのは、その安息日という縛りはないです。例えばコロサイの2章の16節から17節。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで、誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにあります。だからそういう影に縛られる必要はないって。ガラテヤの4章、9節から11節。しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて、貧弱な諸々の霊に逆戻りして、いやごめんなさい、逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。私はあなた方のために労したことが無駄になったのではないかと、あなた方のことを心配しています。だからガラテの人たちというのは、立法に逆戻りにしたんですよ。だから安息日を守らないといけないとか。だからそんなことはないはずでしょうって。だからクリスチャンは、新約に生きる者たちというのは、その安息日という縛りはないです。でもだからこそ、自分の自由意志を使って神を覚える日、神を覚える時間、その瞬間というのが必要なんですよ。私のその喜びとなって、神が私を喜びとしてくださる、神が私の喜びとなる、神とのその関係の中で、その恵み深くあられたり、愛してくれてたり、許されたりする、この関係の中で私の神が私の喜びとなっていくんですよ。それが新しい契約に生きる者の生き方ですよ。宗教は人を救いませんが、神との関係は人を救います。私たちはこれを願ってるんですよ。神との関係がもっともっと良好になっていくこと。先ほども読みました、神の救いの、イスラエルに神の救いがない理由、59章の1節と2節。だから主の御手が短いわけじゃないんですよ。耳が遠いわけでもないんですよ。何が原因かというと、咎や罪ですよ。それが神との仕切りとなって御顔を隠されているって。恵みと平安がないんですよ。主が御顔をあなたに照らし、ごめんなさい、あなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。罪があるせいで、神が御顔をその私たちに隠されているので、だから恵みもなければ平安もないんですよ。ローマの5章の8節。しかし私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。イエス・キリストがその私たちのために死んでくださったとき、私のために死んでくださったときは、まだ私は罪人でした。神の前に罪を犯していて、咎を犯しているものです。神が私から御顔を隠しているような状況の中で、神はイエス・キリストを与えてくださったんですよ。なぜかというと、ローマのこの5章の8節に書いてあるのは、神が私のことを愛してくださったからです。ということは、私に罪があるからといって、私の罪は神の愛を断ち切ることはないんですよ。私が罪を犯したからといって、神が私のことを愛することをやめないんですよ。大丈夫ですか？神が私のことを愛することをやめてしまったら、私はもう救われようがないです。私が罪を犯したとしても、私がどんな罪を犯すか、神は全部知った上で、私のことを愛するということを決めてくださったんですよ。私の罪は、神の愛を断ち切ることはないんですけども、私の罪によって神の愛が断ち切られることはないんだけども、神との交わりを断ち切るんですよ。すべてのその神から与えられるその祝福のもといとなる、その回線が切れるんですよ。だから良いものを受けることができないんですよ。私の中に罪があると。イエス・キリストは一つも罪を犯すことがない方でしたけども、十字架についたときに、その苦しみを受けたときに、十字架にかかっているときに、私たちは全ての罪を負ってくださいました。だからイエス・キリストが十字架にかかって天を見上げて父なる神に言ったんですよね。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかって。イエス・キリストは見捨てられたんですよ。関係が切れたんですよ。今まで罪を犯したことがないから、そのイエス・キリストが神に向かって、しようって、お父さんって呼んだときに、私はここにいるよって呼んでくださったんですよ。現れてくださったんですよ。 何か話したらすぐに帰ってくるんですよ。回線がずっとつながってるから。私たちずっと回線が切れてるから。だから神がなんか声を出して、私はここにいるよとかって言ってくださるような体験をしたり、そうやって聞こえたような体験をしたりすると、なんかうわーとかってなって、すごいなんか喜ぶというか、奇跡が起こったとかってなるんですけど、イエス・キリストにとってはずっとその罪を犯したことがないか当たり前なんですよ、神が語ってくださる。でもその罪を負った瞬間、私たちの罪を負った瞬間に神との回線が切れてしまって、神がそこにいないように、そのご自分を見捨てたように急に恐ろしくなったんですよ。罪というのはこういうものです。私その罪を犯しすぎていて、神との回線が切れてるというのが当たり前になってしまっているので、その分かんないんですよ、この感覚が。でもイエス・キリストは恐れたんですよ、あのキリストが恐れたんですよ。なぜ私お見捨てになったんですかって。それは私が捨てられないためじゃないですか。イエス・キリストがその罪を負ってくださるから、私が捨てられたものとなって、神とのこの親しい関係がいつでも修復することができるように、イエス・キリストが見捨てられたものとなってくださったんですよ。3節から8節まで、これはイスラエルの霊的な状態です。問題は神にないんですよ、人々にあるんですよ、私たちにあるんですよ。もうここは読むだけにしますね。実にあなた方の手は血で汚れ、ごめんなさい、汚れ、指は咎で汚れ、あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正をつぶやく。正しい訴えをする者はなく、真実をもって弁護する者もなく、虚しいことによりに頼り、嘘を言い、害毒をはらみ、悪意を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出る。その蜘蛛の巣は着物にはならず、自分の作ったもので身を覆うこともできない。彼らの技は不義の技、彼らの手のなすことはただ暴虐、彼らの足は悪に走り、罪のない者の血を流すのに早い。彼らの思いは不義の思い、破壊と破滅が彼らの王子にある。彼らは平和の道を知らず、その道筋には公義がない。彼らは自分の道を、自分の通り道を曲げ、そこを歩む者は誰も平和を知らない。でも彼らの見た目というのは超宗教的で、超イケてるような感じなんですよ。人というのは恐ろしいですよ。私もそうですけど、取り繕うことは上手なんですよ。私の小さい時を知っている皆さんは誰も疑ってなかったはずですよ。千尋くんは優しい、いい子だって、イエス・キリストのことを信じて小さい時から教会に行って素晴らしい。すいませんでした。偽りの塊でした。上辺はいくらでも騙せます、いくらでも取り繕うことができます。けど自分の内側は神にバレてるんですよ。でもそれがバレてるからといって神は私を捨てないんですよ。なぜかというと、その私の悪が、私の罪が神の愛を断ち切ることはないからです。神の愛は 何人たりとも何者にも遮られるような、断ち切られるようなものじゃないからです。もう腹くくって決めたんですよ、私のことを愛するって。私がどんなんでも、だから神は私のことを愛してくださって、憐れんでくださって、神のタイミングで私が神に立ち返るようにしてくださったんですよ。だから今私ここにいます。そうじゃなかったらもう分かんないですよ。あまりにも問題があるので、その結果どうなるかというと、9節から15節まで各自で読んでください。公義がないんですよ。社会的な正しさがないんですよ。義がないんですよ。個人的な正しさがないんですよ。光もないし、救いもないし、公正もないんですよ。公正と訳されてますけど、14節に。でそれは公義、英語だと、justice、同じ言葉が使われています。次の正義っていうのも、righteousness だから、義と同じです。で真理もないし、正直さもないし、そして悪から離れるということもできないんですよ。罪っていうのは瞬間的な喜びや楽しみ、満足を与えます。その時には楽しいです、その時には嬉しいです、その時には満足します。でもそれが過ぎるとすぐに不満足になります。すぐに喜びを失います。罪を犯しても、罪からその良いものを受けようとしても満足できないんですよ。 本当に必要な公義とか義とか救いとか光とか公正とか正義とか真理とか正直とか愛悪から離れるということは、何一つ罪を犯すことによって得られるものではないからです。神が与えるものだからです。神との関係の中でしか与えられないんですよ。どんなに何か仕事頑張っても勉強頑張っても、どんなに自分にそのスキルをつけたとしても、公義、義、光、輝き、公義、救い、公正、正義、真理、正直、悪から離れること、これはできないんですよ。15節から、ごめんなさい、15節の途中から後半から最後までというのは、そのイスラエルに対して神が恵み深くあられるということが書かれています。15節の後半から19節まで。主はこれを見て公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。主は義の鎧、義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復する。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。神はイスラエルの状態を見て心を痛めたんですよ。上辺だけでその中身が全然愛が伴ってない、心が伴ってないということを見て心を痛めたんですよ。だから私のことも心を痛めて見ておられたんですよ。そして取りなすものがいないって、特にこの時代、取りなすもの、つまり神とその人の間に立って神にお願いする人がいないって、神の願いをその人に伝えるものがいないって、神の前に悔い改めを進める人、悔い改めに行こうよってその導く人がいなかったんですよ。で、神が何を願っておられるのかということを民に伝える人もいなかったんですよ。神は取りなすものを待っておられたんですよ、誰かが立つこと。でも誰も立たなかったんですよ。でも誰も立たなかったからといって神のご計画が頓挫したり、そこでもうポシャったりすることは決してありません。神はそもそもご自分のご計画を進めて実行されるのに、実現するのに私たちの助けなんか必要ないんですよ。だって神だから。でも神はあえて私たちをそのご計画の中にその加えてくださる、呼んでくださるんですよ。そこで神が素晴らしいということを私たちが体験するからです。私たちが取りなして祈って、このことを成し遂げてくださいって祈って、本当に神がそれをしてくださったときに、神はすごいって、やっぱり神はすごいっていうふうに私たちが理解できるように、その神の勝利を私たちが味わうことができるように、神は私たちをご計画にあえて呼んでくださって入れてくださるんですよ。でもこの時誰も立たなかったので、取りなす者が、神は驚かれて心痛められて、そしてご自分が立ち上がったんですよ。自分の民を守り、その敵を砕いて皆の栄光を輝かせるって。神は私に関係なく勝利するにもかかわらず、神は私たちに取りなしてとなってその勝利を共有したいんですよ。神は素晴らしいって、人が救われているのを見て本当にその神の喜びを私もその味わえるように神がしてくださるんですよ。この上もない喜びを。エペソの6章13節から18節。あ、ない。すいません。にはこう書いてあります。エペソの6章の13節から18節。神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸手をつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の大盾を取りなさい。それによって、悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御言葉の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと、ごめんなさい、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。で、私たちは神の御前で取りなし手として呼ばれているし、取りなし手となれるんですよ。神はそうやって 助けてくださいって言いながら、この人のことを憐れんでくださいって言いながら、その神が戦ってくださるその戦いに参加することができるんですよ。でそのためには神の武具をつけて祈りで戦う必要がありますよ。信仰の大盾で本当にその悪いものが、悪魔が放つ火矢をその消していって、自分の火を消すことができたら、そしたら次に他の人たちの火を消しに行けるんですよ。救いの兜をかぶっていけるんですよ。そして勝利を得させるって20節。しかしシオンには贖い主として来る。だからそのイスラエルに対抗敵対する者にはその、報復をするで、しかもその激しい流れのようにその息が吹きまくっていて、そのものすごい力を持ってその復讐するんだけども、シオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ、これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、あなたが、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れないと主は仰せられる。でもそのシオンには救い主してくるって、ご自分の民のところには。あ、ごめんなさい、贖い主ですね。贖い主というのは、その自分が貧しくて身売りをした場合、立法ではその自分を贖い出す、その自分を買い取ってくれて自由にしてくれる人のことを贖い主と言います。自分が貧しくて、その自分のその家族代々のその土地を手放してしまったとき、売ってしまったとき、それはもう一度買い戻す権利のある人のことを贖い主と言います。英語ではリディーマーって言うんですけど、英語の聖書を見てみるとリディーマーの R が大文字です。でそういうタイトルとかが大文字で書かれるっていうことは何かというと、その特定の人物を指すんですよ。主っていう Lord っていう言葉も大文字で書かれています。特定の人を表すからです。でもご主人様とか、旦那とかっていう時の Lord っていうのは小文字で書かれています。そうやって、見分けることができます。この Redeemer っていうのは、贖い主っていうのは大文字で書かれていて、特定の人を指します。つまりイエス・キリストです。イエス・キリストは贖い主として来られます。イエス・キリストが私たちに与えられたのは、誰も取りなし手がいなかったんだけど与えられたんですよ。神がかわいそうに思ったからです。神が私たちに救いをもたらすために、私たちをその罪から罰から自由にするために、イエス・キリストを贖い主として、救い主として使わしました。その神からの祝福を受け取るために、何をどうしなければいけないかというと、その誰のところにイエス・キリストが行くかですよ。20節の後半にはこう書いてあります。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来るって。でイエス・キリストを受け取るには、私たち悔い改めが必要なんですよ。自分の首輝を人に負わせがちですって、ガチですというかやってますって、ガチじゃなくてガチでやってますって、私はすぐに人を批判しますって、裁きますって、どうか私をお許しくださいって、すぐに取り繕うものですって、神の目じゃなくて人の目が気になりますって、助けてくださいって、許してくださいって、後ろ指さしたいですって、許してくださいって、で本当に悔い改めるもののところにイエス・キリストが使わされる、イエス・キリストが来られるんですよ。でもイスラエルの中でもその悔い改めない人たちがいるわけですよ。その人たちには、その人たちは贖われることはないですよ。で神は私たちに多くの祝福を与えてくださろうとしています。21節にあるように、神の霊と言葉は離れないって。神がこの世界を作ったのは何によって作ったんですか。言葉と霊ですよ。だからこの世界の全てを与えてでもいいわけじゃないですか。この世界を作ったイエス・キリストさえも与えてくださったわけですよ。私たちに、この私たちが本当に必要としているもの、ランボルギーニは必要じゃないけど、久米島で教会に登ってこれないですよ、低くて車体が。でも私に必要なものは神は何でも与えるんですよ。この世界を作った方が、その霊と言葉を私たちから離さないって、もうそれによってこの世界を作ったその権威を持って私たちに必要なものを与えてくださるんですよ。テストで100点取るのは必要じゃないかもしれない。 私は何度も祈りました。100点取れますようにって。勉強しなさいよって言われますよ。でも人を愛したり許したり親切にしたり、見下したい思いを助けてくださいと言って見下さないで、逆に助けてあげたりするような力や思いを神は与えてくださいますよ。こんな思いを私が持てるようになるのかって、こんな優しく人に接することができるかって思えるような優しさや愛を神は与えることのできる方なんですよ。誰も取りなし手がいなかったんですよ。だから神ご自身が立ち上がったんですよ。そして私たちに一番の祝福として与えてくださったのは最強の取りなし手ですよ。取りなし手がいないからイエス・キリストを与えるって、イエス・キリストは今も生きていて私たちのことを永遠に取りなしてくれるんですよ。神との間に立ってくれるんですよ。神の願いを私に伝えてくださり、私の願いをイエス・キリストの皆によって祈るわけでしょ。天のお父さんにその取りなし手を私たちに与えてくださいました。祝福を受け取るには、自分の偽りとか上辺だけのなんか騙し事とか、人に対する自分の態度とか、それが本当に自分にもあるわって、でそれを神の前にイエス・キリストの皆によって持っていくことですよ。そうすると神が一番の祝福として与えてくださっているイエス・キリストを信じる信仰と聖霊を与えてくださるんですよ。そしてそのイエス・キリストに必要な、イエス・キリストに加えて必要なものを全て与えてくださいます。ローマの8章の32節、ごめんなさい、今思い出したので話しているので前には出ないですけど、ローマの8章の32節、神は御子さえ惜しまずに私たちに与えてくださったのですから、その御子に加えて全てのものを恵んでくださらないはずがないって書いてあります。神との正しい関係、自分が悔い改めることで、そこに私たちの祝福があります。神との関係を良好にして、神との関係をイエス・キリストによってつけると祝福は流れてきます。ごめんなさいっていうのはなしに、神から何かもらおうとしてもうまくいきません。自分の罪を認めて悔い改めて神の前に出ていくところからスタートです。そしてありがたいことに、何度も何度でもどんなことでもそれをすることができます。遅すぎるとか、もうこんな大きい罪を犯してしまった、そんなんないです。イエス・キリストが全て負ってくださったから、今週1週間この神が与えてくださる祝福を1回でも2回でも3回でも4回でも何度でも一度でもいいから受け取ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが多くの祝福を与え、その祝福の一番のチャンピオンとして、あなたの御子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださったこと、ありがとうございます。どうぞあなたがイエス・キリストによって私たちのことを正しいと認めてくださること、その祝福を今週どっかでもう一度思い起こして、ああ本当になんて素晴らしいこの祝福が与えられているんだって、あなたの前に立ち止まることができるような機会をどうか与えてください。お願いします。そしてあなたの前に本当に日々低くなっていられますように、すぐ高ぶるものだし、すぐ人を見下してしまう、その誘惑に欲求に駆られるものです。どうぞ私たちを助けてください。お願いします。あなたが望んでいない、あなたが喜ばれない人に対する態度を本当に悔い改めることができますように、そしてあなたから与えられている良いものを受け取って、祝福と平安と恵みと平安の中、今週1週間歩むことができるようにお助けください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。